はい、おはようございます。44歳サラリーマンパパスタと言います。365日毎日ポッドキャストを今日も張り切っていきましょうということで、本日は7月5日日曜日ということで、今週末も雨、3週連続週末雨って感じで、ちょっとテンションも下がっちゃいますので、皆さんはね、ハイボールかビールを片手に今回の放送を聞いていただければと思います。で、私はですね、脂肪肝患者です。はい、この放送や Vlog でも何度もお伝えしてますけれども、毎年の健康診断で脂肪肝の、申告を受けています。で、医師から3年前にかなり厳しい言葉をかけられまして、あなたの肝臓はもう極度の脂肪肝状態ですと、このまま同じ生活をしたりもうほったらかしにしたらもう確実に肝硬変に進行しますと。で、肝硬変になればその先はもう肝がんが待ってますと。なので手遅れになる前に今のうちに完全に治さないといけませんと、3年前に言われました。で、まあ、そこからですね、まあ、この脂肪肝に対してすごく勉強して脂肪肝を治すために頑張っています。まあ、YouTube のチャンネルの方でですね、その脂肪肝と戦 もう最前線ですね、一丁目一番地、食事の様子を Vlog 形式で公開しております。また今日の夜もね、また新しい Vlog アップできると思いますん で今日の動画は割と朝食について結構解説も入れて撮りましたんで、ぜひ見ていただければと思います。で、そんな YouTube の動画に毎日のようにもう頻繁に登場する一つの食べ物があります。よく見てくださっている方はご存知だと思いますが、スナットですね。これは名前の通りスーパーで売られているごく普通の納豆に付属しているタレを使わずお酢を入れて混ぜ合わせたものですね。うん。で、今日はなぜ私がこのスナットを毎日欠かさず食べているのかと、で、スナットが脂肪肝の改善に対してどれほど驚異的なパワーを秘めているのか、その理由を皆さんとシェアさせていただきたいと思います。スナットが脂肪肝の改善に非常に効果的である最大の理由は、お酢と納豆という全く異なる個性を持った2つの食材が肝臓の脂肪に対して別々の方向から同時に攻撃を仕掛けるという完璧な相乗効果を持っているからなんですね。で、これを一つずつ順を追って解説していくんですけれども、まず第一のポイントはお酢が肝臓にもたらす脂肪燃焼効果についてです。で、これは脂肪肝じゃなくてもちょっと太ってきたなとかちょっとダイエットしたいなっていう方はもう耳くそほじくり返してビールを飲みながら聞いていただきたいんですけれども、お酢を飲むと酸っぱい味がしますよね。で、あの酸っぱさの正体っていうのは主に酢酸とクエン酸という成分です。で、私たちが食事と一緒にお酢を取るとですね、この酢酸が血液に乗って肝臓へ運ばれていきます。で、肝臓に到着した酢酸は肝臓の細胞の中に存在している脂肪を燃やすためのスイッチを直接押すという非常に重要な仕事をしてくれるんですよね。このスイッチは専門用語で代謝酵素なんて呼ばれたりしますが、分かりやすく言うと肝臓の中にある脂肪をエネルギーとして燃やしてくれる、これが結構大事なんですよ。なかなか脂肪肝になってしまうと肝臓の脂肪を燃やしてくれない。前回の放送でもお伝えした通り脂肪肝になってしまうと運動してもしてもなかなかね脂肪落ちにくくなるんですよ。でもこの酢を取ることでこのスイッチを入れやすくしてくれるって感じですね。うん。で、このスイッチが入ることで肝臓が溜め込んでいる内臓脂肪や血液の中を漂っている中性脂肪を燃料として使い始めてくれると。なのでなかなか痩せへん、脂肪落ちないって方はですね、酢を飲むっていうのはすごく大事なんですよね。で、この酢が持つもう一つの凄まじい効果が血糖値の急上昇の抑制ですね。ここが脂肪肝を治す上で一番重要なポイントです。いわゆる血糖スパイクを防ぐっていう、これめっちゃ大事なんですよ。ここまでポッドキャストでもマジで何回も何回も放送してきたんですけれども、私たちがご飯やパンを食べて胃腸で消化するとですね、糖分が血液の中に流れ込むんですよね。この血液の中の糖分の量を血糖値って呼びます。もう皆さんもう耳が痛いほどよく聞いている言葉だと思うんですけど、糖分が一気に血液に流れ込むとですね、血糖値がロケットように急上昇するんですよね。これを血糖値スパイク、血糖スパイクなんて呼んだりするんですけれども、血糖値が急上昇するとですね、人間の体はパニックを起こします。で、インスリン、 よく聞きますよね。インスリンというホルモンを大量に発射するんですよ。で、このインスリンの仕事っていうのは血液の中にあふれかえった糖分を回収することなんですけれども、この回収された糖分どうなるかっていうと、これを中性脂肪という形に作り変えて肝臓の倉庫にぎゅうぎゅうに詰め込んでしまうんですよ。これが脂肪肝が出来上がる最大の要因なんですね。だから脂っこいお肉を食べたから脂肪肝になるんではないんですよ。基本的な糖分なんですよね。糖質が急激に体に入ってくることが一番の原因ってもう最近では言われてます。だからなんかよく脂肪肝で聞くとお酒の飲みすぎやなんていう話聞くんですけど、実はこの糖分の取りすぎ、糖質の取りすぎ、血糖スパイクを起こしている、血糖値スパイクを起こしているっていうのが一番の原因やし、僕なんかも基本的にそうなんですよ。やっぱり今までこれまでの食事っていうのは血糖値が上がるものを食べ過ぎてるし、ラーメンとかね、そういう甘いものとかよく食べてたし、それで脂肪肝になってるんですね、うん。では2つ目のポイント、納豆です。納豆もむちゃくちゃ大事、もうむちゃくちゃ大事、腸活的なことを言っても大事なんですけど、今日はそこの方面じゃなくて、納豆による強力な脂質排出と抗炎症作用についてお話ししていきます。結構専門用語出てくるんですけど、もう聞き流してもらったらいいです。納豆の原料である大豆にはベータコングリシニンというね、私もこれ読みながら言ってるんで噛みそうになるんですけど、非常に優秀なタンパク質が含まれています。納豆ってめちゃくちゃ優秀な食べ物なんですよね。このベータコングリシニンっていうものが血液の中の、余分な中性脂肪、先出てきましたよね、余分な中性脂肪を捕まえて体の外へ運び出すっていう強力なデトックスの役割を果たしてくれるんですよ。要するにお酢がこう新しく、脂肪が作られるっていうのを防ぐガードマンやとしたら、納豆のベータコングリシニンはすでに溜まってしまったゴミを外に捨てるっていう清掃員なんですよ。これめっちゃ助かりません？特に女性とかもね、中性脂肪多い人多いと思うんですけれども、これ納豆を食べるだけでそれをデトックスしてくれるっていう、むちゃくちゃ賢い、むっちゃ重要、うん。でさらに納豆には大豆サポニンっていう成分も含まれていて、この大豆サポニンは私たちの体の中にある脂肪細胞に刺激を与えて、アディポネクチンっていう、これ私は呼んでるんですけど、アディポネクチン、ちょっと待って、アディポネクチンというね、善玉のホルモンを分泌させます。このアディポネクチンというホルモンは脂肪患者にとって、ね、脂肪肝患者にとって救世主なんですよ。で、アディポネクチンには2つの大きな働きがあって、1つ目は先ほど登場したインスリンの働きを助けて、全身の筋肉で脂肪が燃えるスピードをさらに加速してくれる働きです。そして2つ目、これめっちゃ大事、抗酸化作用と抗炎症作用なんですよね。脂肪肝が進行すると肝臓に蓄積した脂肪が酸化によって腐った感じになって、肝臓の細胞に火事が起きるようなイメージ、しかもこうトロトロトロトロってずっと燃え続けるような嫌な燃え方した火事のような感じ、ああいう炎症が発生します。これを非アルコール性脂肪肝炎、英語で言うとですね、ナッシュって呼びます。これよく聞かれる方いますよね。脂肪肝になったら大体みんな聞く話ですけど、この炎症を放置すると肝臓の細胞が死んで硬くなって肝硬変になってしまうと。これめっちゃ怖いでしょ、うん。要は炎症がずっとトロトロトロトロトロトロって起き続けてる状態なんですよね。肝臓でね、こうトロトロトロってこう炎症が起き続けてる状態で、その炎症が起きてるから余計な脂肪も燃えないっていう、脂肪がなかなか体から落ちにくくなってるっていう。でこのトロトロトロトロってこう起きてる炎症をほったらかしにすると細胞が死んで硬くなってしまうっていう、うん。でこのアディポネクチンはこの肝臓で起きている火事を止めてくれる消防士なんですよ、うん。肝臓の細胞が壊れるのを防いで保護してくれるっていうんで、この時点で納豆なんてのはもう脂肪肝の人は絶対毎日食べないといけないものなんです。僕多分これ食べてるからまだ肝硬変になってないんじゃないかなと思っています、うん。 そして、納豆を食べる上で非常に大事なこと、市販している納豆を食べる上でめちゃくちゃ大事な話をするんですけど、納豆に付属している、タレは一切使わないっていうことですね。このスーパーに、ね、売っている納豆のタレは実は体にめちゃくちゃ悪いです。でこれなんでかっていうと、必ずと言っていいほど加糖ブドウ糖液糖が入っているんですね。うん、まあ添加物も盛りだくさん入ってるんですけど、この加糖ブドウ糖液糖がもうとにかく肝脂肪、脂肪肝にとってはめちゃくちゃ体に悪いんですよ。甘い飲み物が脂肪肝に、肝臓にとって一番悪くて、でこれ何が悪いって加糖ブドウ糖液糖は直接肝臓に行って肝臓攻撃するんですよね。なので納豆を食べるにしても、あのついてくる付属のタレっていうのは絶対使ったらダメなんですよ。そこだけ要注意。で最後に皆さんにどうしてもお伝えしたいことがあって、それはですね、食事も治療の一環であるという、まあ、これがすごく大事な言葉で、私がこう納豆を、まあ、家族とかですね知人に勧めた時ですね、俺納豆そこまで好きじゃないしあんまり食べないみたいな、うん、いうふうに言われたことがあるんですよね。でもちろんね、みんなそれぞれ好みの食べ物ありますし、好きなもの食べたらいいと思うんですけれども、でもそれはあくまで健康な人が食事をする時なんですよ。健康な人が食事の好みを優先するのは全く自由なんですけれども、私のようにこう脂肪肝になっていたりとか、ちょっと太りすぎよっていうふうに言われた人がですね、食事っていうのはもう趣味とか娯楽じゃないんです。生き延びるための治療なんですね。はっきり言って私スナット美味しくないもん。別に美味しいと思って食べてない、酸っぱいし、うん、普通にそら付属のタレつけて卵ぶっかけて食べる方が納豆美味しいですもん、うん、でもそれは美味しいっていう毒が入ってるからです。タレに加糖糖ブドウ糖液糖が入ってるから、うん、だから美味しく感じる。美味しいものは毒なんですよ。毎日健康に運動していて健康診断で何も引っかからへん人はそれは食べたらいいけど、僕みたいに脂肪肝みたいに罹患してる人は食事も治療の一環と思って食べないといけない。俺納豆そんな好きちゃうしとか言ってる場合じゃないんです。だから皆さん今日ですね、この後ビールを飲み切ったら、お手元のハイボールを飲み切ったらですね、スーパーに行ってもらって、もうコンビニでもいいか、コンビニに行ってもらってお酢と納豆を買ってください。そして毎朝スナットを食べていきましょう。最後まで聞いていただいてありがとうございました。